おはようございます。私は青鳥の絵本部講師の寺川雅史と申します。今回から4週にわたってラジオ放送の担当をいたします。第1回目の本日は青鳥の絵創始者谷内正治先生の著書新版栄える生活365章をテキストに父母への感謝というテーマで話をさせていただきます。私は現在、青鳥の家の三重県の責任者である教科部長として赴任し、素晴らしい信徒の皆様と共に、青鳥の家の教えを学び、伝える毎日を送らせていただいています。青鳥の家に勤務する以前は、鍼灸師、柔道整復師として治療院を開業していました。それでは初めに、本日のテキスト、32ページから33ページの感謝によって一切のものと和解せよという込み出しの文章を朗読いたします。なんじら天地一切のものと和解せよ。天地一切のものとの和解が成立するとき、天地一切のものは何時の味方である。天地一切のものが何時の味方となるとき、天地の万物何者を何時を害することはできぬ。こらえたり我慢しているのでは、心の奥底で和解していぬ。感謝し合ったとき、本当の和解が成立する。甘露の法雨の関東。このように神は教えていられるのである。感謝の念こそ、天地一切のものと和解する最善の魂の響きであり、すでに受けたものに対する最も素直なる応答であり、これからまさに来たらんとして、実相の世界にすでに準備されている良きものを現象の世界に受像するための魂の響きの同調であるのである。朗読を終わります。ここに書かれています、天地一切のものとの和解とは、青鳥の絵の教義の中で重要な教えの一つとなっています。私たちが感謝すべき一番大切な人は父母です。先ほど朗読した文章は、青鳥の絵創始者、谷内正治先生が示された、大調和の神事の一節です。神事とは、谷内正治先生に、神から示された言葉です。この神事には、何時らの兄弟のうち、最も大なるものは何時らの父母である。神に感謝しても、父母に感謝し得ないものは、神の心にかなわぬと説かれています。ここで私自身の体験を申し上げます。私は小学4年生の時に青鳥の絵に触れ、青鳥の絵の教えを学び、実践する青少年練成会に参加しました。そこでは毎回、父母への感謝についての講話がありました。小学校6年生の時、お世話をしてくれた運営員の方から、父母への感謝の気持ちは表現することが大切なので、練成会から帰ったら玄関を開けてすぐに、お父さんお母さん、今まで育ててくださってありがとうございますと感謝の言葉を言うように指導を受け、その実行を約束させられました。しかし、家に近づくと不安で胸がいっぱいになりました。母に何かからかわれたら嫌ですし、照れくさかったんです。しかし、勇気を振り絞り、母に、今まで育ててくださりありがとうございましたと告げました。すると母は、そう、ありがとうねと答え、ポロリと涙を流しました。するとなぜか自分も涙が溢れるのでした。母に感謝をするととても嬉しく、充実した気持ちになりました。しかし、仕事で多忙だった父には、感謝の気持ちをなかなか伝えることはできませんでした。そのうち私が高校1年の時、父は病になり、わずか2ヶ月で他界しました。病室で父に感謝は告げましたが、伝えきれなかった気持ちがありました。それから時が経ち、23歳の時に私は鍼灸師免許を取得しました。その後、柔道整復師の資格を取ろうと思いました。しかし、学士が家にはありませんから、夜間の専門学校に通い、昼は病院で働いて、生活費や 学資を稼ぐことにしました。ある病院に就職したところ、すごいワンマンな性格の総務担当の上司がいました。その上司は皆にいろいろな難題をふっかけるので、他の職員とよく衝突していました。そのような状態でしたので、私が勤めていた3年半の間に、私以外の今まで勤めていた職員が、その上司と衝突して職場を去りました。病院に勤めて2年ほど経ったある日、通学していた専門学校の校長から、ある鍼灸院の院長を引き受けてくれないかと打診がありました。給与、ボーナスともに今の3倍となる驚くような待遇です。友人に相談しますと、すごい話やないか。そんなの二度とない。明日にでも行けよ、と言ってくれました。しかし私は悩みました。成長の家では困難から逃げ出しても本当の解決とはならない。逃げても解決しない問題はいつか形を変えて目の前に現れると説いています。私は上司と不調和なままだったのです。どうすればよいのか答えを求め、成長の絵の本を読んでいると、次の文章に出会いました。本日のテキストの177ページから178ページを朗読します。敵は本来ない。一切が神であることを知るならば、あなたの親も、夫も、妻も子も、従業員も、また敵として現れているものすらも、すべて神の次元であるということを知らなければならない。なぜ神がそのような姿を持って現れるかといえば、神は霊であり、霊は講義における心の海であって、我々自身の心が波動を起こすならば、心の海を媒介として、あたかも鏡に対して自分の影を映すかのごとく、自分自身の姿がそこに姿を表すことになるのである。敵といえども、実は敵にあらず、その内省は神の子であって、あなたが彼に対して抱いたその心持ちが反映して、敵という仮初めの姿に現れているに過ぎないのである。実相においては、敵というものは全然あり得ないのであり、その内在の実相は、我々と同じく神の子たる兄弟であるから、相手を神の子として拝めば、神の子たる本性が現れてくるのである。実相とは神が作られたままの完全円満な姿のことです。朗読を終わります。そして私は決心して、治療院の院長になる話を断りました。私は職場の上司に調和してから次の道に行こうと思ったのです。友人は皆、アホなことをするなぁと呆れ返りました。しかし私には、今の環境から逃げずに、成長年の真理を実行していけば、必ず良い世界が現れるとの清々しい確信がありました。それから自己分析をするうちに、私の心の底に父に対する不満があることに気がつきました。それは物心ついてあまり可愛がってもらえなかった寂しさや、経済的な苦労をしたことでした。そこで成長の絵で習った先祖供養を実行して、父に徹底して感謝をしました。同時に上司に対する感謝も始めました。あの上司は父親の代わりの役割をしてくれる素晴らしい存在である。実相は神の子で素晴らしいと祈り続けました。そのうちに上司は病院を良くしようという思いがあったのかもしれないと思うようになりました。また私にしてきたいろいろな意地悪と思える出来事も、私に何かを教えようとした愛情の表現ではないかと思えるようになりました。そのようにして実相を見る練習を続けていたところ、ある日、上司が、君は開業したら院長になる。すると一番上の存在になる。そうなると、世間の常識とずれることがあるから、教えようと思って厳しく接してきたんだ、と告げてきました。それから私に対して、不思議なほど親切に接してくれるようになりました。そして1年半後、私は病院が始まって以来の円満退職第1号となることができたのです。その後、人生で変化がありました。 治療院を開業するときや、青鳥の院に勤めたときにも、不思議と目上の皆様に的確なアドバイスをいただくなど、可愛がっていただくようになったのです。これは、父親に本当に感謝する心になったことで、目上や指導的な役割の方の気持ちを素直に受け入れられるようになったためだと思います。ここで、父親との和解を経験した信徒さんの体験を紹介いたします。三重県在住の森内さんという52歳の男性の方の体験です。森内さんが高校1年の時、朝起きてトイレに行ったのですが、おしっこが一滴も出ませんでした。結局その日、1日出ませんでした。親に黙っていましたが、その後3日間も出ず、ついに手足がパンパンに腫れ上がり、親に知れて病院に行くことになりました。検査の結果、腎臓に異常はなく、医者からはストレスによる排尿障害だろうとの診断を受けました。数日して尿は出るようにはなりましたが、出にくい状況は続きました。午前中は出なくて体がむくみ、昼には大量に出て、夜にはむくみが収まる日々を過ごしていました。20歳を過ぎると、さらに症状が悪くなっていきました。その後結婚してしばらくして、奥さんが青鳥の絵に触れました。その奥さんは、青鳥の絵から帰ったらいつも嬉しそうにするため、これは何かあると思い、奥さんが持っていた青鳥の絵の本を読んだところ、すごく納得したのがきっかけで、青鳥の絵を学ぶようになりました。本を読むうちに、自分の体の異変は、父に対する不満が原因ではないかと思うようになりました。森内さんのお父さんは気が短く、すぐ怒鳴る人でした。その父を決定的に嫌いになったのは、高校受験の時でした。森内さんは、理数系は得意で、5科目だけが大切だと思っていたのですが、父は内申点が大切と言い、不得意な学科があると厳しく叱りました。父と対立した気持ちのまま、県立高校を受験した結果、不合格になりました。その時、これは父のせいだと恨みました。その後、大学受験に失敗し浪人しました。この時も、高校受験の時に自分を信じてくれなかった父のせいだと恨みました。翌年、やっと入った大学でしたが、会わなくて中退しました。その後ついた仕事も長続きしませんでした。自分は人生の敗北者かと落胆しました。そして、すべては父のせいと憎んだのでした。青鳥の絵を学び始めて半年ぐらいしたある朝、おしっこが一滴も出なくなりました。体はずんずんむくみ、さすがに大変なことが起こっているとわかりました。しかし、休日で病院に行けなく、仕方なく横になっていると、奥さんは風邪かと思い、テレビも見ないで寝ているのならばと、青鳥の絵の口話テープをかけてくれました。それを聞いていると、父母に感謝する話が始まりました。話を聞くうち、父親は愛情表現が下手で、本当は自分を愛していたけれども、伝えられなかったのではないかと思えてきたのです。自分が幼い頃、父は寝ている間に出勤し、寝た後に帰るという忙しい毎日を送っていました。しかし、日曜には野球に連れて行ってくれたり、ある時には朝4時に起きて大阪万博へ日帰りで連れて行ってくれたりしました。母が、あの頃の父は体が辛かっただろうと言っていたことをふと思い出しました。そして、父が自分を心から愛してくれていたことに気づいたのでした。それなのに自分は中学の頃からずっと反抗し、心配ばかりかけた。ああ、申し訳なかった、と懺悔の心が湧いてきました。すると涙が後から溢れ、ついに号泣になりました。しばらくしたら突然尿意を催しました。どうせ出ないだろう、とすぐに行かなかったのですが、すごい尿意にびっくりしてトイレに行きますと、ものすごい勢いで滝のように、痛いくらいの勢いが止まらないのです。なんじゃこれは大丈夫か、と思うくらいの大量でした。そして気がつくと、体のむくみはすっかり取れていたのです。父に感謝したその時から、 体の異常は解放に向かいました。父への感謝の気持ちが長年持っていた心のストレスを解消し、不安や不調和な心が感謝の心に変わることによって、体の異常が解消していったと思われます。彼のように憎しみを愛に変えたとき、運命は好転します。成長年の教えは、我慢したり、諦めたり、人を咎めたりする教えではなく、心の法則を学び、実践することによって、現象に現れた様々な不安や恐怖や不調和な姿は、迷った心の現れで、仮の存在であることを知り、神の作られたままの平和な調和した世界をそのまま実現する具体的な教えです。神の愛が具体的な姿となって現れた父母をはじめとした天地一切の人に、物に感謝したとき、本当の心の平穏を得ることができるのです。最後にテキストの133ページを朗読いたします。天地一切のものと和解せよというのが成長の絵の根本的教えである。和解するとは感謝することであると教えられているのである。人間という存在が決して自分一個だけで存在するのではなく、数多くの恵みの中に生かされているのだという真理を知ることが根本であって、これを知るとき、自然に感謝の念が湧き起こってきて、ありがとうございますと唱えずにはいられないのである。朗読を終わります。皆さんにとって今日一日が最高に良き日になりますことをお祈りいたしまして、本日の話を終わらせていただきます。